恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書16章25節から28節。それではお読みいたします。マタイの福音書第16章25節から。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行いに応じて報いをします。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。以上のところから、全世界を手に入れてもという題で、御言葉を味わいましょう。手法の裏にアウトラインもありますので、ご参照になりながらお聞きください。いよいよ、暑かった夏も終盤に差し掛かり、朝晩少し涼しくなってきました。子供たちは今週は宿題の総仕上げで大変なことでしょう。先週の木曜日は午前中に第4回目の生と死のセミナーが開かれました。暑い夏の中で、暑さの中で来てくださる真面目な受講生のために、今日は少しリラックスしましょうと言ってですね、少しリラックスしたテーマを、なあち、ユーモアということを取り上げてみんなで楽しみました。生きるにも、また死ぬにしても、ユーモアを介する自由な心、柔らかい心を持ちましょうという学びをしたのです。そして、なんとその実習として、川柳作りに挑戦しました。ほんのわずかな時間しか皆さんに差し上げなかったんですが、前もって何も言わないで、急にぜひ川柳を作ってみましょうと皆さんにお願いしたところ、なんと見事な川柳がたくさん出されました。そこで入選した川柳をいくつか本人の許しを得ないでご紹介しましょう。ゴミ出しを頼む時だけ丁寧語、ゴミ出しを頼む時だけ丁寧語。誰の作とは言いません。長生きはしたくないなと薬のみ、長生きはしたくないなと薬のみ。口答えするなら夫の歯磨き中、口答えするなら夫の歯磨き中。物忘れ行ったり来たりのエクササイズ、物忘れ行ったり来たりのエクササイズ。豚肉を飼った私に共食いね、豚肉を飼った私に共食いね。体重計乗るとき気持ち腹引こめ、意味ないし参加だ。体重計乗るとき気持ち腹引こめ。なかなかのものだと思いません？急にお願いしたのにこんなのが出てきたのです。泉の聖書教会やぬか聖書教会には俳句の集いがあります。この教会に向いているのはどうやら川柳みたいです。同好会ができるんでしたらぜひ入れていただきたいと思っています。ここに短歌で読む新約聖書という本があります。ブックオフで100円で買った本なんですが、新約聖書の様々な御言葉をもとにしてそれを短歌で歌ったものです。新約聖書の全巻からですね、いろんな御言葉がもとになって歌で読まれているのです。例えば 先週の16章の22、23節のペテロのイエス様の十字架への導きの遮りに対するその箇所から、父とペテロ、神の定めを思わずに人の思いに縛られにけり、父とペテロ、神の定めを思わずに人の思いに縛られにけり。今日これから学ぼうとしている16章の25節26節の御言葉をもとにして、こんな短歌が読まれています。おごりたる人はすべてを得たるとも、イエスを失い沈みゆくなり。おごりたる人はすべてを得たるとも、イエスを失い沈みゆくなり。さて、すべてを捨ててイエス様に従ってきたペテロです。ところがイエス様がこれからエルサレムに行って捕らえられ、殺されるという思いもしなかった予告に仰天しまして、イエス様をたしなめ、またそんなことがあってはとんでもないことです、ありません、そんなことがあるはずがありませんと反対しました。このペテロの姿勢態度によって、ペテロがイエス様についてきた心の深いところにある動機が実は明らかにされてしまったのです。すなわち、このイエス様は私の夢を実現してくれるはずの方、この方によって私の夢を実現しよう、ペテロの中にはそんな動機が隠れていたのです。そのお方が十字架で殺されてはならないのです。私たちは自分の可能性を見出し、自分の才能を発見して、それを伸ばし、それを実現する、すなわちそういう自己実現を望みます。そしてそれを様々なことで成し遂げようとするのです。そういう私もひたすらに自己実現を求め続けていたものです。自己実現を芸術を通して成し遂げようか、文学の中にそれがあるだろうか、政治活動の中にあるだろうかと様々にやってみました。そんな時、もう一つの道、キリスト教との出会いがあったのです。宣教師や牧師との出会いを通して、ああ、こんな世界があったのか、こんな生き方があったのか、これもなかなか興味深い世界だな。よし、一丁私はキリスト教の世界で自己実現をしてみよう。私が最初にイエス・キリストを信じた時の心の動機はそんなものであったのではないかと思うのです。それはちょうどペテロがイエス様についていくことで夢を実現しようとしたのと同じことでした。しかし、イエス様によって自己実現を図ろうとしていた私に待っていたのは、下がれサタンでした。自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいのお言葉でした。自己実現ではなく、自己否定の道でした。イエス様は、今日の箇所、特に26節でこうおっしゃいました。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら、何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。全世界を手に入れても。イエス様のとても巧みな表現です。全世界を手に入れる、それは究極の夢であるにしても、自分の夢、自分の可能性、自分の願いを叶えようとするすべての思いが、この言葉の中に込められているのです。私たちは、様々な夢を描き、それを実現したいと願うのです。そしてそれをイエス様に頼んででも果たしたいと思うのです。ところが、私たちが求めているものと、イエス様が私たちに与えようとしているものとは、根本的に違っているのです。人は全世界を求め、人は自己実現を求め、イエス様は この26節の御言葉によれば、誠の命を私たちに与えようとしておられるのです。私たちはイエス様が私たちに誠の命をあなたに与えたいのだと言われてもあんまりピンときません。命？それなら間に合ってます。もう持っています。わざわざあなたからそれをいただかなくても、すでにお母さんからいただいた命を持っていますと私たちは言うのです。私が欲しいのはそんなものではなくて、富です、家です、土地です、名誉です、成功です、楽しみです、不安のない老後です、家族の幸せです、夢の実現です。ところがイエス様が私たちをご覧になるとき、私たちが生きているというその存在そのもの、生きているということ自体がイエス様の目から見ると問題なのです。イエス様の目から見る私たちは生きているというよりも死んでいるのです。罪のゆえに命の源であられる神様との関係が断たれているゆえに死んだ状態なのです。イエス様の目からすると、人は楽しそうに今を楽しんで歩いているが、その目の前には断崖絶壁が口を広げて待っているかのように見えるのです。すなわち人はその罪のゆえに神の裁きと呪いがその目の前に迫っている。イエス様にはそれが見え、生きているというのは言葉だけで、本当は死んでいる。それはちょうどヨハネの黙示録の中で出てくる言葉とこうするようです。ラオデケアの教会に向かって、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。もっと言えば、あなたは生きていると言うが、あなたは自分が死んでいるものであることを知らない。人が見るのとイエス様が見るのとでは、その見ているものが違うのです。その見る基準が、物差しが異なっているのです。人は目の前しか見ていませんが、イエス様は永遠の目で、永遠の計りで見計っておられるのです。27節に、人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。イエス様の目は遥か彼方の再臨と、その後にある最後の審判までが見えているのです。そんな永遠の計りでイエス様は見られるとき、人は生きているというのは形だけ。人の前にパックリと口を開いている滅びの恐ろしさをイエス様は実感しておられるのです。イエス様は、人が必要としているのはもっと多く、もっと豊かに、もっと楽しく、もっと華やかにではなくて、さらに価値のある命そのもの、誠の命、永遠の命、そして罪からの救い、滅びからの救いなのです。現代において、全世界を手に入れたとも言えるほどの人物といえば、すでに10年以上もの間、世界一のお金持ちを維持し続けているビル・ゲイツでしょう。私も Windows を使っていますから、ビル・ゲイツのお金のために、ね、援助しているかのようなものですけれども、ある時このビル・ゲイツさんがお医者さんの集まりに招かれて、その時司会役の眼科医、目のお医者さんが彼にこんな質問をしたそうです。もし今あなたが全盲になり、私がその治療法を知っていたとします。その治療を施すために、あなたが今持っている全財産を提供してほしいと言ったら、あなたは自分の財産を手放すことができますか？ビル・ゲイツの答えは、もちろんでした。 このエピソードからすると、私たちは今、見える目、聞こえる耳、話すことのできる口、健康な体を持っているということは、まさに億万長者のような存在だということになります。生きているということ自体が素晴らしいのです。しかしイエス様は、私たちの存在をさらに価値あるもの、尊いものと見ておられるのです。イエス様は、私たち人間がその罪のゆえに神の裁きを受け、呪われて永遠の滅びに入れられること、罪のゆえに神の前に死んだ者としてこの地上の生涯を虚しく生きるということを、仕方がない、自業自得だ、どうしようもないと放置しておくことは到底できなかったのです。御言葉からそのことをさらに確認しておきましょう。26節の後半にこうあります。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。人間の命、あなたの命の価値はどれほどなのでしょうか。三つの聖書の箇所からその命の価値、いや誠の命の価値を測ってみたいのです。まず旧約聖書の2箇所の6章6節7節です。こうあります。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。ミカは、自分の魂を、自分の命を罪の中から、あがない出す、救い出すために、一体いくら払えばいいんだろう、神に。幾千幾万の、羊を捧げればいいのか、私の一番大事な長男を捧げればいいのか。御箇所のこの問いかけに答えるかのように、同じく旧約聖書の詩編の49編7、8、そして15節はこう答えます。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。しかし神は、私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。驚くべき言葉が聖書にあるものだと思います。聖書ははっきりと、あなたは自分の魂を罪の中から救い出すために、どんなに莫大なものを支払っても、それは無理だ。それは無駄だ。あまりにも高価で、あなたはそれを永久に諦めるしかない。そう言い切った後で、しかし神は私たちの魂を黄泉の手から買い戻されるというんです。不思議な、矛盾したような言い方です。どうやってですか？何千何万頭の羊を牛を殺しても捧げても、それは決して人の罪を贖うことはできない、償うことはできない。人を贖うには動物の命では足りないのです。人は人によって贖われ償われなければならないのです。しかし人はみんな生まれながらに全ての人が罪があるために、他の人の罪を償い、贖うことは誰にもできない。私があなたのために死んであげましょうって言っても、いいえ、私の死はあなたの罪を償うには足りないのです。なぜなら私は罪があるから。そして新約聖書が、さらにそれに呼びかけに答えるように応じるのです。ヘブル書の10章4節から7節。お牛とヤギの血は 罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。驚くべき言葉です。この三つの旧約聖書の二つの言葉と新約聖書の言葉を三つ並べてじーっと読み黙想するとき、そこから見えてくるものがあります。驚くべき神の私たちに対する救いのご計画の素晴らしさです。旧約聖書時代に一体何万頭、いや何百万頭の羊が、牛が、ヤギが殺され血を流したことでしょう。しかし、それらはただの設計図、模型にしか過ぎなかったのです。家を建てるのに設計図や模型は必要かもしれませんけれども、設計図ができたから、模型ができたからといって、それで満足する人はいません。模型の中で生活はできないのです。家が完成して初めて満足できるのです。あの殺された羊やヤギや牛は、すべて後にやってきて、人の罪のゆえに血を流し、殺されるお方を指し示す設計図であり模型だったのです。そしてついにイエス・キリストが、さあ私は来ました。神よ、あなたの御心を行うためにと、あのクリスマスの日に来てくださったのです。永遠におられる神の一人子が、体を持ってこの世界においでになり、全く罪のない生涯の後に、ご自分から十字架の道を歩み、ご自分から十字架にかけられ、人に捨てられ殺されるだけではない、なんと神ご自身から呪われたものとして捨てられ罰されて、そこで死なれたのです。このお方の歴史上ただ一度だけの十字架の死で、私たちのすべての罪が贖われ償われ、許しのための十分な支払いがそこでなされたのです。この十字架であなたのために死なれたイエス・キリストによって、私たちは誠の命を得ることができるのです。聖書の中で一番有名なお言葉、ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。よ、そこにあなたの名前を入れればいいのです。神は実にその一人子をお与えになったほどに横山美樹を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。誠の命を持つためである。このイエス・キリストを信じる、このイエス・キリストを心に受け入れる、このイエス・キリストを確かに私の罪の身代わりに死んでくださったお方として信じ受け入れることによって、私たちは滅びることのない永遠の命、誠の命を持つものになるのです。お母さんからいただいた命で満足してはならないのです。お母さんからいただいただけの命は罪のゆえに誠の命ではなくなってしまったのです。イエス様があのニコデモというユダヤ人の指導者に、あなたは新しく生まれなければ、そして上から神様によって生まれなければ神の国を見ることはできない、誠の命を得ることはできないとおっしゃったとき、ニコデモは何のことか分かりませんでした。もう一回お母さんの中に入って、オンギャーと生まれてくるんですかとちんぷんかんぷんな答えをしました。イエス・キリストを信じることによって、人は新しく上から第二の誕生を経験し、誠の命を得ることができるのです。ペテロは イエス様がそんな父の御言葉、御心、ご計画に従って、肉体を持ってこの世界に来られ、十字架への道を歩んでおられることを全く理解せずに、なんとその前に立ちはだかって、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずはありませんと、十字架の妨げをしようとしました。私たちが自己実現を求めようとするとき、全世界を得ようとするとき、私たちは十字架の前にまさに立ちはだかることになるのです。そうではなくて、イエス様、あなたは私のために死んでくださったのですか、ありがとうと、この方を受け入れるものでありたいのです。イエス様は25節でこう語られました。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。今朝イエス様のためにまさに命を失う、そんな生き方を文字通り生きた一人のキリスト者の紹介をして締めくくりをさせていただきたいと思います。それは斉藤宗次郎という人物です。この斉藤宗次郎という人は岩手県花巻の人で、禅宗のお寺の三男坊として生まれました。15歳の時にお母さんの甥にあたる人の養子となります。成長した彼は小学校の先生になり、内村鑑三の影響を受けて聖書を手に読むようになりました。そして23歳の時に彼はバプテスマを受けてクリスチャンになりました。花巻での第1号のクリスチャンだったそうです。しかし当時はキリスト教がまだ耶穌教、国族と呼ばれていた時代で、彼が洗礼を受けたその日から彼に対する迫害が強くなってきたのです。そして親からは勘当されてしまいました。街を歩いていると、やそうやそうと言って人々から馬鹿にされ、何度も石を投げつけられました。それでも彼は神を信じ続け、神を信じた、救われた、その喜びにあふれて信仰を貫いていきました。しかし言われのない中傷が相次いで、ついに彼は小学校の教師を辞めなければならない羽目になりました。ところが迫害は彼だけにとどまらないで、家族にまで及んだのです。長女の愛子さん、この愛子ちゃんがある日、やその子供と言って腹を蹴られたのです。その原因で腹膜炎を起こして、何日か後、わずか9歳という若さで愛ちゃんは死んでしまうのです。教職の職を追われた彼は、新聞配達をしながら生計を立て、毎朝3時に起き、夜の9時まで働くという厳しい生活を20年間続けていきます。雨の日も風の日も、20キログラム以上ある大風呂敷を背負って駆け足で配達して回ったそうです。彼は朝の仕事が終わるとすぐに、雪が積もっていると小学校への通路の雪かきをして道を作りました。小さい子供を見ると抱っこして校門まで走ったそうです。風の日も雨の日も雪の日も、休むことなく地域の人々のために働き続けました。自分の子供を蹴って死なせた、そんな子供たちのために彼は働き続けました。新聞配達の帰りには病人を見舞い、励まし、慰めました。やがて彼は住み慣れた故郷花巻を離れ、東京に移り住む日がやってきたのです。花巻の地を離れるとき、誰も見送りに来てくれる人はいないだろうと思って駅に行ったところが、そこには町長をはじめ町の有力者たち、学校の教師、神社の神主、お寺の僧侶、物乞い、乞食まで、なんと総勢200人以上の人々が、身動きできないほどの人たちが見送りに来ていたのです。 それは彼が日頃行っていたことをみんな見ていたのです。見送りに来ていた人の中に一人いたのが宮沢賢治でした。宮沢賢治は法華経日蓮宗の信者でした。斎藤宗次郎が東京について最初に手紙をもらったのはこの宮沢賢治からでした。そしてその5年後、宮沢賢治はあの有名な雨にも負けず風にも負けずというあの詩を作ったのです。雨にも負けず風にも負けず、雨にも負けず風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れず、よく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなわらぶき小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してあり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。この有名な詩は実はあの斎藤宗次郎の姿がその下敷きにあったわけです。多くの人々がこの雨にも負けず風にも負けずの詩を読んで、これこそ仏教徒の生き方だというのですが、実はその背後に一人のキリスト者の生き方があったということです。私たちも宮沢賢治が言ったように、そういうものに私はなりたい。本当に高く遠い道かもしれませんが、全世界を得るよりも本当にキリストのために自分を捨てる一人の名もない一キリスト者として、主の前に忠実に生きるものでありたいと本当に願わされるのです。お祈りしましょう。天のお父様、今朝もあなたの御言葉の前に私たちはさらされています。果たして私はどちらの生き方をしているのか。全世界を得ようと自らの思いを、自らの夢を、自己実現を成し遂げようとひたすら自分を求める生き方をしているか、それとも誠の命を大切にし、キリストのゆえに自らを十字架につけて自己否定の道を歩いているか。神様、本当にペテロと同じ生き方が自分の姿だと思わされてなりません。神様、どうぞこの朝もイエス・キリストが私たち一人一人に、私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って、そして私についてきなさい。自分を救おうと思う者はそれを失う。神様、ひたすら自分を救おうとするものか、自分を感情に入れない生き方か。神様、この朝こんな私のために、こんな私を救うために十字架にかかって、あの恐ろしい十字架の上で人に捨てられるだけではない、神に捨てられて死んでくださったキリスト、それなくして私たちに誠の命を与える道がなかったゆえに、その道を選んでくださって、それほどに私たちを価値あるもの、かけがえのないものとして死んでくださったイエス・キリストのご愛に今日心を開き、そんなにまでして私を愛してくださったあなたに私もついていきますと、また今週も主の 跡をたどるものとさせてくださるように心からお願いをいたします。そんなものに私もなりたい、どうぞそんな思いを願いを私たちの心にかけ立ててくださるように心からお願いをいたします。今日から始まる1週間、どうぞお一人お一人がイエス・キリストの跡をたどるものとさせてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。